皆さんこんにちは。このような多数の方の前で、話しさせていただくのは非常に光栄に思います。今日のテーマはですね、次世代 IT アーキテクトということで、サブタイトルにビジネスの俊敏性を目指してということで、今日のマイクロソフトさんの、いろんなこうセッションを見ていきますと、アーキテクト的な観点でいうと、インフラとソフトウェアアーキテクチャに関わるものが多いなと、クラウドであったりとかですね、そう思うわけですけど、非常にベースの部分ってすごい大切だと思うんですけど、もう一方大切なのはビジネスやマネジメント視点で、物事を見ていくと、少し俯瞰的に見ると、両面から見るということ、それからもう一つはですね、その仕事は誰がやるのかと、私たちはどんどん環境が変化していきますから、その環境に合わせて人も変わっていかないといけないわけですね。で、今日お話しする話題はですね、 IT アーキテクトという、役割とか責任、20年ぐらい前までは SE という一束になっていたんですけど、やはりこの昨今の環境変化ですね、非常に多様化複雑化している中で、技術の軸で、活躍する人材というものが求められるということで、今日お話しする内容はですね、そんな人っていないんですよ、なかなか。だから我々がそういう形でもって変化していくか、あるいは作っていくと、育成していくと、そういうお話をしたいと思います。ですから大体私お話しするとですね、困ったなっていう顔をされる方が多いんですけど、いやいや、作っていくんだから、これから先の話なんで、皆さんと一緒に、目指しましょうと、そういう形で聞いていただければというふうに思います。それでこの資料はですね、後ほど全部ダウンロード可能になりますので、できれば話に集中していただいて、後半では少し写真、これは配布できませんけど、育成っていうと教育トレーニングっていうことにもなりますので、実際に、私たちが行っている教育の現場も少し写真なんかでですね、お見せしようと、そういうふうに思います。今日50分ということでですね、お話しさせていただくので、大づかみに IT アーキテクトの、責任や役割というものが必要で、どうやって私たちがなっていくのかと、そういうことが掴んでいただければ、私の、セッションというのは目的達成したというふうに思います。最初に少し自己紹介をさせていただいて、動向の話をしますね。IT ソリューションの動向潮流と、そういう中で、次世代とは書いてありますけど、次世代に活躍するアーキテクトという、やっぱり職業観や役割というものを明確にしないと、そういう機能というかですね、役割というのは実現できないわけですから、次世代の IT 組織やアーキテクトの役割がどのように重要なのかと、どんなものなのかという話をした上でですね、アーキテクトをどう育成するのか、そして今私が実はNPO でですね、グローバル NPO で ISA ジャパンというのを昨年設立してですね、その活動をやっと開始したところで、滑り出し順調で10社ほどもう日本でも加入していただいてるんですけど、どうやらですね、世界にいろんな NPO がありますけど、アーキテクトを教育するっていう観点で大きな枠組みを持ってるっていう、そういう教育観点で、スキルっていう観点で、の NPO っていうのは、世界で一番大きい、7、8万人の加入者がいて、日本ではこれからっていう感じですね。その知識体系が非常に参考になると思いますので、そのアイサがどういうアーキテクト像を描いているのかということも、合わせてお伝えをして、実際の教育の現場も見ていただこうということで進めていきたいと思います。最初自己紹介なんですが、ちょっとこう簡単バージョンというかですね、私家族構成4人で、私自身はですね、もともと物理 すごい嬉しい話があるんですけど、私の後輩がノーベル賞を取りましたね。と言っても 私は IT の方に行ってしまったんで、怖かったです。6歳ぐらい後輩が LED で、多分工学部で初めてじゃないかな。そういう嬉しい事件もあるんですけど、まあ、私は IT の人間なんで、ずっともう三十数年、まあ、今流の言葉で言えば IT アーキテクトの仕事と PM の仕事をやってきました。でこの17年はですね、会社設立してベンチャーとしてスタートしたんですけど、まあ、IT イノベーションのファウンダーとして、まあ、社長業も融通者もやりながら社長業もやってここに至っているということで、ちょっとまあ私の好きなものはこんな感じと。それからですね、まあ、やっぱりアーキテクトっていうのは、アイサが言ってるアーキテクトっていうのはアート&サイエンスって言ってるんですよ。サイエンスってエンジニアリング、工学の世界、工学だけ追求するとですね、まあ、しっかりしたものはできるんですけど、楽しさとか生きがいとか美しさとか、まあ、そういうものないですね。ですからちょっと複雑な構造物っていうのを頭に描いていただくと分かるんですけど、橋とかダムとか大きな建物とかはやっぱりアートの世界も入ってますよね。私はもうこの10あのこの30年 IT の仕事をやってきてますけど、いつもそのアート性っていうのは足らないなと。で皆さん苦しみながら仕事してるなと、こういうふうに思ってまして、やっぱりそのアートの部分をどういうふうに、この IT の世界に取り込んでいくのかと、まあ、それがこの IT 産業発展にもつながるんじゃないかなというふうにちょっと今考えております。でここら辺は飛ばしましてですね、私著書はたくさんあるんですけど、初期は本当にアーキテクトのデータモデリングとかですね、構造化分析とかですね、まあ、そういうところの実践ということをずっとやってまして、まあ、今はもう少しこう経営寄りの、仕事をしてるんですけど、まあ、私の軸はアーキテクトだというふうに思ってます。それじゃあ自己紹介はほどほどにしましてですね、 IT ソリューションの動向と、まあ、潮流ということで少し確認を皆さんと一緒にですね確認していきたいと思います。最初重要な視点ということでですね、やはりこの10年から15年ぐらい、インターネットの出現、まあ、その前はその複雑なデータベース環境ですね、これをアプリケーション上可能にしたということで、非常に複雑な仕組みが作れるようになったということ、次にやっぱり起こった大きなインパクトっていうのはやっぱりインターネットでもってですね、世の中がつながると、もちろんコンピューターを介してっていうこともあるんですけどね、これは社会的な大きな変化です。そしてこの数年の潮流っていうのはクラウド化っていうことで、まあ、私から見える世界っていうのは今から5、60年前の電力業界、ちょっと変わったものを想像してしまうんですけど、今から数十年前っていうのはいろんな会社が全部発電機持ってたんですね。持ってたんですよ。今でも持っているのは JR とかね、やっぱり停電になっても電車を動かさないと困るっていうことで、これがどんどんどんどん集約されていって、電気は買うものだと、当たり前だと。で少しこうエコっていうことで家庭にも発電とか蓄電っていうのが、入ってきてますよね。まあ、そういう潮流がありますよね。どうもそのコンピューターの世界も各社が一生懸命資産を持って管理するっていうのも、まあ、一つのやり方なんですけど、どうも潮流は電力業界となんか似てるなっていうふうに感じてます。でこの流れは止まらないと思います。やっぱり合理的に考えると、専門的にそういうものをサービスする、事業が大きくなってですね、ますます私たちは利用する立場と、利用する、活用するという、まあ、キーワードの方が強くなるんじゃないかなと。もちろん提供側はすごく能力が必要になりますよね。そうやって考えていくと、資産は持つ時代から持たない時代、全部なくなるわけじゃないですね。重要部分は持つんですけど、まあ、当たり前のものは買っていこう、サービスを使おうと、こういうふうになっていくんじゃないかと。まあ、その資産を持たないというね、流れ、まあ、そのためにはそのテクノロジーの変化を理解し活用していくと、活用という立場が非常に大事だと。 それからもう一つ着目点はですね、構造化データだけ扱っていたわけですね。それビッグデータということで、このビッグデータの意味はものすごく深いと思うんですけど、今まで気がつかなかったデータの活用と、データを結合させる違う見方を変えること、それから非構造化データと比較したり結合したりすることでですね、まあ、新たな気づきというか価値ですね、生まれつつありますね。ですからますます私たちの仕事っていうのは面白くなってきていると、才能によってですね、結果成果がものすごく変わってくるというふうに思います。まあ、一方日本の SI マーケットを見ていると、いや徐々に最高値関係、どでかい最高値関係は金融系だけで、あとはですね平準化して複数年でその再編成していくと、まあいわば渋谷駅の再構築かと、これが面倒くさい話なんですね。電車もショッピングセンターも全部動かしながら変えていかないといけないと、すごくコストがかかります。まあ日本の環境はたくさん IT 投資をしてきただけに、非常に高度な技術を要するということなんですけど、渋谷駅もちゃんとリニューアルできるわけですから、私たちはそれだけの力を持っていると思いますね。そしてもう一つ見ていかないといけないのは、 IT の力がいろんな壁を取っ払うと、まあこれなんか社会科学的に見たり、なんていうんですかね、ビジネス視点で見ていくとそのように見えるってことですね。でこっちから見てサービスを作っていくという、両面での視点というのが非常に大事じゃないかなと思います。まあ今まではですね、計画とマネジメントというのが大事だったんですね。でもこれからはやっぱりリーダーシップ、創造性、そういうものがないといい仕事ができないというふうに、まあ、私には見えています。そんな観点でですね、大雑把にちょっとそのどんな人が必要なんだろうということをこう見ていくとですね、真ん中にアーキテクト力、計画力って書いてあるんですけど、これはまあ真ん中から説明しましょうか。初動の設計力、なぜ私がそう書いたかっていうと、ほとんどのプロジェクトは初動で間違っていると、後で苦労すると。皆さんもその通りだと思います。だからなんとかね、初動を強化するっていう、で強化の方法はマネジメントだと言い切ってきたんですね、今までね。でもよく見てみるとですね、設計が間違ってますね。やり方が間違っていると、やり方が間違っている中でマネジメントを強化するとどういうことになるかというと、たくさんの人が苦労すると、でいい成果は出ないという結果になりますね。やっぱり正しい設計力を持って、さらにリーダーシップとかイノベーション思考、今までにない価値を生み出すと、まあ、チェンジリーダーというふうに書いてありますけど、いろんな意味がありましてですね、チェンジっていうのは新しいものを創造するだけではなくて、廃棄するっていう役割もありますし、改善していくと、改善し続けると、こういう3つぐらいの意味がありまして、まあ、アーキテクトや PM の人はですね、そもそもがチェンジリーダーであるべきというふうに思います。それからそういうことをやっていくとですね、すごく複雑なステークホルダーと対話をして進めていくっていうことになりますから、技術力だけで勝負っていうことではなかなかことはうまく運ばない。まあ、したがってアーキテクトにもすごい強い人間力というのが必要だというふうに、まあ、そんなふうに思っています。ここら辺がこう俯瞰的に見た、人材像ですね。まあ、まさに日本に必要とされるのではないでしょうか。そして少し IT マーケットで、ちょっとこう職種分類というようなイメージですね、必要な人ということで、色をつけてみたんですね。まあ、PM や運用設計者とか営業とか、これ当然必要でなくなるものではないんですけど、やっぱりビジネスをデザインする人、ビジネスアーキテクト、ビジネスアナリストとは違うんですね。アナリシスしたものを構造化していくと、構造体に落とし込むと、そうしないと IT とは連携できないんですね。これが中途半端なので、あえてアーキテクトというふうに書いてます。それから、初動の部分ですね、あるいは戦略の部分ですね、まあこれね、 IT アーキテクトがスーパータイプで、サブタイプが ストラテジストとかビジネスアーキテクトとか、まあ、そういってそういう定義がどうやらその欧米ではそんなふうになってるんですけど、絶対そうじゃないといけないかってね、言葉遊びになってしまうので、私は IT アーキテクトを非常に広い範囲で理解をしてます。その中に超上流や戦略をやる人もいれば、データに、データアーキテクトということで、データに非常に詳しい人もいれば、ビジネスのアーキテクトもいれば、インフラのアーキテクトもいれば、ソフトウェアのアーキテクトもいると、まあ、そういう理解をしてるんですけど、まあ、ここに書いてあるような役割っていうのが非常に大事ではないかなと。で、なぜ大事になっているのかということをですね、ちょっとガートナーが言ってることと照らし合わせてみるとですね、どのスキルが足らないかっていう、まあ、2013年の昨年の調査ですと、トップにエンタープライズアーキテクチャっていうのが、このギャップが埋まらないんだと。みんななんとなく必要性は分かってんだけど、本当に取り組める人って見当たらないねと。ずっとギャップがあるままというふうに言われてますね。まあ、あとはセキュリティだとかビジネスインテリジェンスアナリシスですから、おおむねアーキテクトに関係しているものがまあ上にありますね。あとガバナンスもありますね。セキュリティはね、ガバナンスにかかるもの、これやっぱり広がっていくので守りきれないということじゃないでしょうかね。ですから非常に全くその通りだなというふうに私は思ってます。で、そういうふうに急激に環境変化が起こっているのに、私たちは手が打てていないんですよ。だいたい人と組織が遅れ気味になるんですね、世の中の変化に対して。まあ、皆さん方の会社がそうかと言っているわけじゃないですよ。世の中全般に見てると、会社が気が付くのも遅いんですよね。で、気が付くのが早い会社、早すぎるとですね、またやっぱり何て言うんですか、先行しすぎちゃってついてこれないっていうのもあるんで、なかなか難しいんですけど、まあ、そういうギャップがあるということだけは認識したい、してほしいなというふうに思います。それじゃあですね、次世代の IT 組織っていうものを想像すると、こう IT 組織を想像してアーキテクトっていう人をちょっと引っ張り出してこいと思ってるわけですけど、次世代の IT 組織っていうのはどうあるべきかと、なぜ EA って言われてんだろうというふうに私は考えてみたわけです。それで EA っていう言葉、説明ちゃんとできてる人ってほとんどいないですよね。で、書いてあるものもわからないです。だから私なりにの解釈で、こういうことじゃないのかなと。EA の本質っていうのは、企業全体で整合性を確保しながら変化を実現できるメカニズム。常に変化していくので、これはビジネスと IT がこうして実現できないといけない。逆に言えばこれができていないんです。まあ、大雑把に言うと、これを実現するためにはさまざまな技術的な仕事があります。もちろんマネージメントの仕事もあれば分析の仕事もあるんですけど、やっぱりこれが軸だとすればですね、 IT アーキテクトは今後の IT 組織の軸になると、軸にならなければいけないと。中途半端なプロジェクトというのはたくさん起こってるわけですよ。まあ、絆創膏でちょっと貼るね、根本的に全部作り直すってことは一度には難しいんですけど、企業はやっぱり頭では理解してないといけないですよね、どうあるべきかっていうのは。で、迷ったらその方向に向くように、いくつかプロジェクトを分割して、まあ、最終的には多分渋谷駅もすごくリニューアルして、昔どうなっていたんだろうって写真を見ると怖いよねっていう世界になるんじゃないかなと。まあ、信じてるんですけど、そう簡単ではないですね。やっぱり5年10年間違いなくかかると思います。これをですね、ちょっと戦略的な視点で、IT 組織を俯瞰してみるとですね、何が必要かっていうと、本気でアーキテクチャ変革に取り組むっていうことがまあ必要ですね。 EA の現実的導入と、それからそれができる人は見当たらないわけですから、自分たちも勉強して変化する。それから、まあ、そういうことを実現しようとすると、海外の人と協調して仕事をするっていう場面も非常に多いので、その領域の言葉と概念は統一していかなければいけない。これはPMI が PMBOK っていうスタンダードを出して言葉と概念の統一を図りました。もう20年30年かかってますね。 IT の世界、いまだそれがわからない、できていませんね。 ですから、私の希望というか願いというのは、これをやっぱり実現したいなと。言葉と概念の統一、それがグローバルでできたらですね、どれだけ設計は楽になるだろうというふうに思うわけです。で、そういうことを思考しながら、スキルも人も成長させる、人を成長させるということですね。それから役割責任を変える。で、戦略を明確にして、これはもう明文化しないといけませんね。それを貼って、そっちに向かって本当にやるということだと思います。ところが、ビジネス系の人たちと IT 系の人は、使ってる言葉も同じ日本の中でありながら、使ってる言葉があまりにも違いすぎる、住んでる領域が違うので、しばしばぶつかります。この問題を解決していかなきゃいけないということですね。ちょっと具体的に見ていくとですね、これはいろんな考え方あるので、 EA の本質的な姿から見るとですね、トガフっていうフレームワークがあって、ずいぶん前までこの一番上のビジネスモデルってなかったんですね。ビジネスアーキテクチャってなかったんですよ。でも今のそのネットのビジネスの世界とか、いろんな多様な IT とビジネスの世界のを見ていくとですね、この4つの層で、そのモデルでですね、アーキテクチャを構成していくっていうことが、一番座りがいいようです。で、情報システムはビジネスの一部で、ビジネスの中に情報システムがある。情報システムがビジネスと強調する、いろんな見方ありますけど、少なくとも切り離して考えていてはですね、うまくいかないと。それをつなぐメカニズムが、EA というふうに呼ぶこともできるんではないかなと思います。このアーキテクチャが正しいとしてですね、アズイズからトゥービー、アズイズがどうなっていくか、トゥービーがどうしたいか、そこにマイグレーションをかけていくってことですね。ぶっ壊して再構築するっていう、再構築ってタイトルのついてるプロジェクトは非常に苦労しますね。そうではなくてですね、トゥービーのモデルを描いて、アズイズからマイグレーションをかけていくと、複数のプロジェクトラインを作って。そういう発想が、重要だというふうに。そうするとですね、再構築プロジェクトのほとんどの、形っていうのは、プロジェクトマネージメントの配下にアーキテクトを置いてやろうとするんですよ。これは昔はそれなりに機能したんですけど、領域がまたがっていたり、その広い範囲になってくるとですね、これが効かないんですね。それで、アーキテクチャの新しい考え方っていうのは、真ん中にこのエンタープライズアーキテクチャという枠組みがあります。要するに辻褄合わせの枠組みがありますね。で、当然セキュリティとかガバナンス大事ですね。ガバナンスは効かせなくちゃいけませんね。それからもう一つはですね、これから作っていくものに対しては、その EA の枠組みのもとに、複数のプロジェクトを立てて、プロジェクトマネージメントを行っていくと。そしてサービスインしたら IT サービスマネージメントと、こういうサイクルに入ると。これをちょっと絵で示すと、3本足があって、なかなか昔の椅子みたいな感じなんですけど、戦略があって、それを EA というつなぎ役のメカニズムがありますね。そして、これから作っていくものに対しては、 PMO がプロジェクトマネジメントして、マイグレーションしていく。それからサービスインしたものについては維持管理していかないといけませんので、ITSM ということで、このメカニズムのもとにいろんなプロジェクトをやっていくと、あるいは保守運用ですね、そういうものをやっていくというのが正しいようです。じゃあ、そのためにはですね、何が重要かということなんですけど、 FTSN がすごい大事と。 FTSN、 F はフレームワークね。代表的なものは、ザックマンから始まって、いろんなモデルがあるんですけど、トガフというものがかなり支持されておりますね。私も見ましたけど、このトガフのマニュアルっていうのは、 大体そういうことをやったらいいなって分かるんですよ。実際にどうやるか分かんないですよね。非常にいいものなんですけど、進め方は分かるんですよ、プロセスだけど、じゃあ自社の場合どうやったら、本当にどうやったらいいかというのは分からないです。なぜ分からないんでしょうかということですね。これについてお答えします。2つ目の T はテクノロジーです。これはもうすでにいろんなメーカーさん、ベンダーさん、マイクロソフトさん含めてですね、提供されております。どんどん質は高まってます。多様性にも、対処していってますね。全て常に完全化っていうとそうではないですけど、徐々にそういう努力がされてますね。S は何でしょうか。S はスキルなんですよ。スキルがないのでフレームワークが活用できないという見方はどうでしょうか。N はノーテーションですね、技術。これも統一されていませんね。ですから S と N がちょっと抜けている状態で私たちは努力していると、ちょっとこうスリップしている感じがしますね。それがこう今の FTSN でやっぱり私たちが取り組まないといけないのは、スキルを上げると、能力を上げると、そういうことではないかなというふうに思います。これちょっと飛ばしまして、IT 組織ということでは、組織は大きく役割を変えるということで、IT 価値に関わる説明能力を見せるか、これやっぱりモデルや図式設計能力ということもありますし、そのプレゼンテーション能力、伝える力、それから2つ目はですね、やっぱり大きく見ていくと、その EA のメカニズムをどうやって取り組んでいくかというのが、やっぱり IT 組織のメインの役割になりますね。そして最終的に IT でビジネスに貢献すると、貢献がどれだけ、できているかということを、見せなくちゃいけないということですね。そのためにはやっぱりアーキテクトの存在というのは非常に大事ですね。だからアーキテクトは有能な設計者だけではないんですよ。説明者でもありますし、 ROI も理解していないといけない。それは一人が全部やる必要はないんです。そういう領域をカバーするストラテジスト的なアーキテクトも重要ですし、本当に作り込むアーキテクトも重要だということですね。そういうふうに私は思ってます。それじゃあですね、ちょっとこれは飛ばしますね。次世代の IT アーキテクトの役割重要性ということで、ちょっとお話をしていきたいと思います。で、この図はですね、ちょうど私の IT の歴史は1980年代からずっと IT やってますので、一番右側にですね、アーキテクト的な役割っていうのをね、80年代埋めよう増やせようの時代なんですよ。90年代結構 PC が出てきましたね。2000年代になって ERP 全盛みたいな、そしてインターネットの世界もどんどん普及していってます。で、今クラウドとかアジャイルとかって言われてるんですけど、一番右のところを見ていただいて、80年代はプログラマーから SE へのキャリアパスで、 PM の登場と、我流の PM の登場っていうね、時代ですね。そして90年代になってからですね、 PMSE プログラムの3層構造、これずっと続きましたね。アプリケーションをどんどん産んで、そ、あの、増やしていく、量産していくと。そのためには割合いい考え方だったんですよ。でも多様性には耐えられないわけですね。そして2000年代 IT スペシャリスト、やっぱり ERP のコンサルタント、そういう人たちがどんどん出てきてます。ね、それはそれで重要な役割を果たしたわけですけど、これが非常に多様になって複雑になってくるとですね、技術面でリーダーシップを取る IT アーキテクトという役割が非常に大事になってきたというふうに私は思います。さて、じゃあ IT アーキテクトってどういうふうに理解したらいいかと。EA のメカニズムを実現するということではなかなか分かりにくいですよね。じゃあ役割として IT アーキテクトはどうかっていうとですね、 IT アーキテクトとはビジネスの価値向上、ビジネスの価値向上のためにビジネス構造と IT 構造をデザインし、その実装と導入に責任を持つ。これは一人で全部できるわけではないんですけど、こういう枠組みで、その専門家を作っていくということですね。必要性ということでは、要するに戦略や IT 構造がないって言い切っちゃってますけど、脆弱ですよね。そのためにすごくたくさん企業の俊敏性が損なわれてたり、大量にコストがかかったり、そういう事態が起こってますので、その問題解決の鍵、 重要な鍵を握る役割というのはやはりアーキテクトだというふうに思います。それでですね、ちょっとこう複雑なものをお見せするんですけど、一番上の定義は今私が説明した定義なんですけど、私が日本の方に分かりやすいようにこういうことなんじゃないかということで、まあ、こう社員とですね、いろんな言葉を組み替えたりしてですね、まあ、これで大体アーキテクトを表すだろうというふうに考えてるんですけど、ISA という団体ではどう言ってるかというとですね、テクノロジーストラテジストって言ってますね。テクノロジーを武器にするこう戦略家だけど、そうするとなんか上流だけやるイメージでしょ。実はずっと全体をカバーしてですね、アーキテクトって、それからその、まあ、アート&サイエンスっていう言葉も使ってます。これもまあ分かったような気になるんですけど、技術だけではないんだよと、こう美しさっていうものも同時に追求しなきゃいけないということが役割というふうに言ってますね。そして、この、エンタープライズアーキテクチャ、エンタープライズアーキテクチャはこの4つのスペシャリティに、分かれてますね。ビジネス、インフォメーション、ソフトウェア、インフラ。ソフトウェアはアプリケーションと読み替えてもいいです。インフラはテクノロジーというふうに読み替えてもいいんですけど、おおむねですね、アプリケーションとインフラについてはいろんな情報が定義されてます。でもこのビジネスとインフォメーションについてはまだまだって感じですね。 それで先ほど私が説明したスキルがないよという問いに対して、アイサはですね、スキルっていうのを5つの柱に分けて勉強しましょうと言ってるんですね。デザイン、ヒューマンダイナミックス、品質、 IT 環境、ビジネステクノロジー戦略、まあ、これ計画性、計画力、 ROI 含めた計画力ですね。この5つのスキルを強化することによってアーキテクトっていうのは、まあ、機能すると、そういうふうに言ってます。そして最近ではですね、さらにそれに加えてですね、ソリューションアーキテクトと、やっぱりクラウドの専門家必要ですよね。やっぱり ERP の専門家必要ですよね。あるいは MDM っていって、こうモバイルじゃなくてですね、マスターデータマネジメントっていって、大規模なそのデータ変革、そういうものに関わるような専門家、そのソリューションの方向に対しての専門力も必要ということで、4つのスペシャリティ、4つのスペシャリティですね、ビジネスアーキテクト、インフォメーションアーキテクト、ソフトウェアアーキテクト、インフラアーキテクト、そしてソリューションアーキテクトと、この5つの、まあ、専門家というものを IT アーキテクトとして定義をしています。でその人たちが共通に持ってないといけない能力ですね、これをですね、5つの柱っていうんですけど、このデザインからビジネステクノロジーまでっていうことですね。それからもう一つちょっと付け加えておかないといけないのは、デザインといった時にデザインそのもの、それできれば設計っていうのは完了します。だけどそれをどのような方法論で作るのか、まあこうアジャイルって話も出てるんですけど、いろんなメソッドがありますね。それとデザインという場合にはですね、アーキテクチャそのものと方法論も広報、あえて広報と言ってますね。建築の世界では広報、建築 の専門家というのは広報も定義するでしょ。ビルもデザインしますけど、それをどうやって実現するかという方法論が一緒に定義されていないと実現できませんので、IT の世界も全く同じだというふうに思います。そしてソリューションアーキテクトのこう例ですけどね、例えば MDM、クラウド、この M&A なんていうのもこうあるんですよ。そういう切り口もあるんですね。頻繁に起こってます。で、難しいでしょ。IT 部門の了解を取って M&A ってしてませんので、そこと一緒になるのかみたいなね。これはやっぱりその方面で、スキルを磨いていくアーキテクトも非常に重要ではないかなと。それから全体のロードマップを書く。でそのように考えていくとですね、アーキテクトの、領域ですね、一番上がアナリストで、相手アーキテクト、プロジェクトマネージャーとしますとですね、アーキテクトってかなりの上流から、上流というか事業戦略から関わってくるような役割になります。 そして、ずっと運用まで関わっていくということですね。でも やはりそのこの中で大事なのは、大事なの最も大事なのはですね、初動の設計に関わるということですね。事業戦略が決まったらですね、どういうふうに IT の全体像、どういう仕組みでそれを実現するのか、まあ、これは最も大事で、今なかなかうまくいっていないというふうに私は思います。アーキテクトとビジネスアナリストってどこが違うのと、こういう話もありますね。ここにちょっとかあのその部分が一番グレーなので、 IT アーキテクトはビジネスアナリストの分析に基づき、ね、IT 構造としてモデル、 IT 構造、それからビジネス構造ですね、こういうものをモデル化すると。だから実際に構造に対して責任を持つのはやっぱりアーキテクトの役割というふうに私は思います。じゃあどうやって育成するんだっていう話になりますけど、これ他の職業を考えてみましょう。アイサーではですね、全くごく当たり前のことを言っているだけなんですよ。医師はどうやって育てたのとかね、弁護士はどうやって育てるんだ、建築家はどうやって育てるんだ、そういうふうに考えていくとですね、建築家は釘を打ったりノコギリ引いたりすることをゼロからやって、筋のいい人が建築家になってるわけじゃないですよ。最初から建築家としての勉強しますよね。IT アーキテクトもそういう方式で育てていかないと、10年15年しないとなれないっていう職業、それは技能者じゃないとなれないと言ってるわけで、私たちは技術者を育てていく、そういう前提でいくとですね、最初からアーキテクトを目指すっていうプログラムがやはり重要ではないかなと。それは他の業界、まあ、土木技師も、そうですし、建築もそうですし、まあ、プラントなんかもそうですよね。複雑な構造物をに対する設計者っていうのはやっぱりその専門の育て方をしていますね、まあ、そういうふうに、やっていくのが適切じゃないかと思います。これはITSS、UISS などからちょっとピックアップして IT アーキテクト、まあ、どんなふうに定義されているかということですけど、これは、まあ、大体私の言っていることと同じですね。ビジネスの要件を満たすシステムを実現するために、ビジネスとシステムの構造と最適な開発手法を策定するということで、やや狭いんですけど、ストラテジストの範囲はちょっと入っていないんですけど、おおむねプロジェクトというカットで見るとですね、この仕事が IT アーキテクトであることは間違いないです。でももう一つ視点を変えてですね、プロジェクトが建物づくりだとすると、街づくり、企業全体の情報システムをデザインする、街づくりに対する仕事っていうのは必要じゃないでしょうか。非常に多様になってますから、そういうふうに思います。そしてこのアーキテクトもですね、やっぱりキャリアパスって必要なんですよ。一定の経験って、でもほどほど経験してアーキテクトとして育てていくということが、適切じゃないかなというふうに私は思います。まあちょっとここでプロフェッショナル、まあ私いつも日本のエンジニアの人、マネージャーの人とお話をしてるんですけど、感じていることはですね、プロ意識が低すぎると思います。プロっていうのは卓越性なんですね。ちょっとぐらいできるっていうことではプロではないですね。それはスポーツ選手を見ると分かるんですけど、最後は自分の記録を超えるってことになってますよね。別に金メダルを目的にする必要はないんですけど、プロというのはやっぱり卓越性だと、卓越したやっぱりエンジニアとして IT アーキテクトを、まあ、育てていかなきゃいけないなというふうに私は思います。まあ、そういうことになるとですね、技術力プラスやっぱりリーダーシップ、マネージメント力よりもその新しいものに対してチャレンジしたり引っ張っていく力ですね、想像していく力、そういうものがアーキテクトに求められます。まあ、プロマネは計画力、実践力、我慢強さみたいなものですけど、アーキテクトも同様に割と我慢強さっていうのは必要ですね。複雑なものを設計するっていうのはこう我慢して 見ていかないといけない点たくさんありますから。でもいい発想がないといいものはできないですね。似たようなものはできますけど、いいものはできない。両面必要だというふうに思います。ということで、そのプロフェッショナルとしてこう成果を上げるということが非常に大事ですし、組織もですね、アーキテクトだけに頼るんでなくて組織的に考え抜く、デザインというものを考え抜く、そういうことが重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、そこでですね、 IT アーキテクトに必要な知識、知識体系というものを、ISAというグローバル団体が、ITA ボック、私たちの言い方は ITABOK、ね、ボディオブナレッジじゃなくて IT アーキテクチャーボディオブナレッジを ITA ボック、 ITA ボックって呼んでるんですけど、これが先ほどご説明した、5つの柱なんですけど、5つの柱をどうやって作ったかというとですね、7000人の IT アーキテクトにインタビューして何が重要かと、それを集約して5つにしてますから、おおむね当たっています。まとめ方の好き嫌いっていうのはあるかもしれませんけど、その中に含まれる要素っていうのは、実務的な要素が非常にきれいに整理されておりますし、それから用語もですね、バラバラじゃなくてですね、やっぱり用語、言葉と概念の統一っていうのはやっぱりスキルアップの、基本中の基本だというふうに思いますので、まあ、そういうところでは一歩進んでいるのかなと。ぜひこの枠組みでですね、一緒に皆さんと勉強していきたいなというふうに思います。まあ、これはちょっと繰り返しですから。それで、ISA っていうのはどういう団体かっていうとですね、まあ、今8万人ぐらい加入者がいて、日本ではですね、法人会員を中心に、参加会社を募集してます。お手元に資料、IT イノベーションの袋に入った資料の中にアーキテクトの定義やらですね、それからちょっと詳しい工程表の中でどこの勉強するのかとかですね、そういう資料はありますので後ほどご覧ください。それで私は当面グローバルのもちろん ISA の方向性を支持して日本でも活動することは当たり前なんですけど、透明日本でやらないといけないのは という意味で林が理解しているISAの責任ということはちょっとジャパンチャプターと日本支部ということで考えていきますと、アーキテクチャに関するグローバルでの言葉と概念の統一、これはぜひ基本部分っていうのは実現していきたいなと。それからアーキテクトって仕事を認知してもらうって必要がありますよね。どこが違うんですかっていうことに対してもこれを見てくださいとかこうなってますというふうに、まあ、そういうことがないとですね、だって大昔は医師っていう職業はなかったわけですよね曖昧だったわけですよ。だからそういうこうきちっとした職業として認知するっていう必要がまだまだあると思います。それからスキル体系の統一育成、やっぱり最初は学ぶ適応するっていうことから始めて行く必要がありますので、まずは育成に関わるいろんな活動をしていくと。それからもう一つ重要なのはですね、一方通行 のトランスファーでは何も起こらないんですよ。だからその集まっていただいてですね、やっぱりネットワーク作っていくと、日本を中心にグローバルまで根を張っていくと、まあ、そういうものが発展につながっていくんじゃないかなと思います。それから、これから複数年かけてシータっていうですね、アーキテクト のサーティフィケーションがあるんですね。これは私お聞きしたところ、マイクロソフトさんのアーキテクトの認定基準というのはこの ISA のに切り替えられたということで、これはすごく発展のため大きな力になっていると思うんですけど、まあ、日本でもですね、徐々にこの制度も、導入していくということで、昨年はこういうコミュニケーションの場ということで、アジア全体からインド、スリランカ、あとインドネシア、マレーシア、今アジアのヘッドオフィスはマレーシアにあるんですよ。非常に優秀なアーキテクトの方がその本部設定されて、まあ、自社でそういう教育サービスも行われているんですけど、まあ、マレーシアが本部で まあ、日本はそのちょっとブランチ的な位置づけで、アメリカからはもっと太くなってっていうふうに期待されてるんですけど、アジアの中で学ぶことも非常にありますので、そんな活動をしてます。そして昨年からですね、アーキテクトの、あと5分ぐらいですね、アーキテクトの育成っていうのを始めてまして、これは実はISA が認定している教育、あるいはそれに準ずる教育っていうのはもう20科目以上あるんですね。ワークショップ中心の実践教育が実現されているんですけど、それを全部日本にも簡単に持ってこれませんので、日本に窓口を作りまして、先ほどちょっとお話しした初動の設計ミスが多いというこの初動のところの、まあアーキテクトのことは言い換えるとストラテジストとしてのアーキテクトの教育、それは4科目、日本で実施をして、日本でも、講師を育ててですね、まあ、デリバリー教育のデリバリーできる、状態になっています。それからISA の日本支部でも、基礎的なものはですね共有するということで勉強会、そういうものも来年からスタートさせるということですね。それでちょっとまあこれは一例なんですけど、基礎力ということで私たちブートキャンプって呼んでるんですけど、何かというと結構きつい教育だから痩せるわけではないんですけどね3日とか4日とか5日間とかだいたい4週間で、4科目でだいたい5、60種類のケーススタディをやっていくような教育システムですね。でその後やっぱり実践していかないといけませんので、まあ、そういうものもこう徐々に準備をしていかないといけないんですけど、まあ、今リリースこれが力を入れていくのはやっぱり基本的な、アーキテクトの教育部分です。それはこういう構成になってます。2週間2週間ってことで、ファンダメンタルということで、まあ、最初にちょっと、この IT の問題点ということで少しお話ししたんですけど、ビジネスの人と IT の人のギャップがありますよね。これ解消するためにはどちらからでも矛盾のない説明をできないといけない、まあ、そういうことを中心に、ステークホルダーとに対してですね IT の価値を認識してもらう、ステークホルダーにね、そういう能力を身につける教育、それから、先ほどお話した、アイタボックの5つの、柱ですね、スキルの柱、それを徹底的に、この5日間の教育というのはきついんですけど、一皮むける教育になってまして、非常に面白い評判のいいものです。アメリカでもアジアでも共通にやってます。それからここまで来ると基礎力がつきますので、その後トガフを勉強して、BTS ということで、まあ、計画力判断力ということで、まあ、4週間をセットにしてまして2週間2週間ということですね。そういう形で、教育をしています。でクアラルンプール ではですね、まあ、もし英語できる方は向こう行っていただいて、もういろんな科目を受講できるんですけど、日本の方が行くとですね、現地の方は行ったり来たりできるんですけど、連続受講できないといけないので、連続受講できるような日程編成を、まあ、英語圏でそのまま行けるよって人はマレーシア行っていただくっていうことも可能ですね。どちらでも同じ教育をやっていくということですね。まあ、ちょっと見ていただくと壁中ホワイトボードになってまして、そこでヒーヒー言いながらモデルを書いたり、議論したり発表したりというようなことを、まあ、チームでやっていくということですね。まあ、10人から20人、多くても20人ぐらいのクラスで、3日から5日間ぐらいの教育を。それで、まあ、終わるとですね、最終的にはサーティフィケーションというので、まあ、一応ニコニコしていますけど、ちょっと疲れ気味になってると思うんですね。ガーッとやってますから。それで、ちょっともうちょっとお見せします。時間ないですね。ちょっとだけ、ちょっとだけ、もう最後ですから。これやってる様子なんですけど、 これ実は去年このお二人ともアイサの理事の人ですから、理事は偉い人じゃなくて自分で教育できる人っていうのを目指してますので、自ら受講して講師に、なってますし、まあ見ていただくと分かるんですけど、例えばですね、どっかに、これちょっとなかなか分かりにくいんですけど、レゴみたいな、ね、こういうレゴみたいなので初動の設計のイメージをね討議し合うっていうようなものも含まれていて非常に楽しいですよ。まあちょっとアート&サイエンス、あ、このチームそんな風に考えたのかみたいなですね。やっぱり実践力っていうのはいろんなこう小道具とかですね、事例とかケースを使って身につけて、まあその後自分自身がこう実践しないと身についていかないんですけど、非常に楽しい、ちょっと苦しくて楽しいコースです。まあ今年はもう何回もやりましたけど、来年から本格的に日本の中でも、皆さんにも案内をしていくというふうに思ってます。以上です、はい、ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。